マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェアやパソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第91回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第91回目始める前にですね、ちょっとお話ししておきたいことありまして、実はですね、7月から9月まで各企業やっておりますが、輪番休日、それがね、私の勤めている会社も適用されまして、なんとですね、この輪番休日というのは電力使用量のピーク時に抑えるということで、まあ、休みの日をですね、各企業ごと工場ごとにこう分散をさせるというものです。というわけでですね、私の勤めている会社の、まあ、ある企業グループがあるんですけど、そこはですね、この事業所はこの日が休み、この事業所はこの日が休みというふうに割り当てがありまして、でうちの会社もですね、休みの日がですね、土日が出勤になりまして、月曜日火曜日が休みと、そういうふうになってしまいました。それがですね、この7月から施行ということで、9月の末ぐらいまでですかね、そんな形でやることになってしまいました。ということでね、月曜火曜が休みの日ということになってしまいまして、というわけでこのポッドキャスト番組、ひょっとしたらですね、配信が月曜もしくは火曜の夜という形になると思います。そこはですね、何卒ご了承いただきたいなと思っております。ただちょっと今までのペースでね、こう取れるかなっていう心配がありまして、下手するとですね、この輪番休日の間更新のペースがですね、まあ、毎週やってたんですが、ちょっとペース落ちちゃうかもしれません。それちょっとまずやってみないと分かんないなということで、まずこの土日はですね休み取れたんですが、その次の土日からですね休みないんで、どうなるかなという、ところです。はい、今回はですね、また一つハードウェアのお話をしたいと思っております。まあ、ハードウェアといってもですね、毎回同じような話でして、今回ノートパソコンで、ノートパソコンといってもですね、今度は持ち運ぶノートパソコンというより、スタンダードノート PC と私は呼んでますが、そこら辺のクラスの、ね、ノートパソコンについてちょっとお話したいなと思っています。というのはですね、ちょっと私今ネットブックを使ってますが、よく勉強会でセッションやってみたりとか、まあ、そういうことやってる時にですね、やっぱりパワーのある開発マシンである程度開発環境をこう見せながらやるとか、あと動画を入れたプレゼンテーションをするときに、やはりですね、ネットブックだと正直辛いとこありまして、で実は他のドットネットラボの勉強会の他のメンバーの方もですね、ネットブックを使って、プレゼンテーションというかですね、まあ、セッションとかやるんですが、ネットブックね、遅いんですよ。でじゃあこの画面をデモやってみましょうつって、デモが始まるまでね、ビジュアルスタジオの画面がね、出てこないとかね、目的のエディターの画面に出てくるまで結構時間かかってると皆さん待たせちゃうとかですね、まあ、そんなこともありまして、まあ、待たす待たさないっていう問題もあるんですが、実際普段使ってもですね、いやこのネットブックでもうちょっとパワーが欲しいなっていうのがね、出てくるケースがあるんですね。まあ、そこら辺でちょっと、やっぱりパワーのあるノートパソコンって欲しいよねっていうのはね、よく話が出てくるんです。でよくやられてる方はですね、やはりシンクパッドをお持ちなんですね。でシンクパッドもしくはバイオですね。特にマイクロソフトの方はシンクパッドかバイオどっちかって感じがしますね。実際お持ちのマシン 見させてもらいますとね、まあ、そんな形で見てるんですが、やはりですね、ちょっと予算的にもいろいろ厳しい状況で、シンクパッドをね、10万ちょっとで最低ランクかな、まあ、まともにちょっと欲しかったら13、4万出すっていう形になると思うんですが、シンクパッドのね X201 シリーズとか、そこら辺が欲しいとこなんですけど、もうちょっと安い値段でね手に入らないかなっていうので、最近ちょっとネットブックというかですね、ノートパソコンちょっと物色してますんで、まあ、そこら辺ちょっと見てみました。でミスターちょっと見てみるとですね、ネットブックのいわゆるミドルレンジというやつですね、そこら辺はね結構出てるんですよ。で価格的にもですね、5万円から7万円ぐらいの間ですかね、そのぐらいのものが出てまして、代表的なスペックがですね、私これ見てみたところですね、CPU が下のランクだとセレロンで、上のランクになると Core i3 から5、 そのぐらいの CPU の構成です。やっぱり Core i3 が一番多いのかなと思ってます。 Core i7 になってしまうとちょっとね値段がバンと上がって10万円近くなっちゃうことあるんですね。で、まあ、CPU が Core i3 なら実はですね Core i3 と Core i5 っていろいろ話聞いてると特に動画再生とか、特別なことしなければですね、この開発だとか PowerPoint でプレゼンテーションするぐらいでしたら特にね、Core i3 ぐらいでね十分じゃないかなって話もありまして、それについては Core i5 と大して変わらないよという話も、聞いています。といってもね、やっぱりここ一番にパワー出すってところでやっぱり差が出てくると思うんですが、できれば Core i5 にしたいかなと思いつつも、価格的なところがあれば Core i3 でもいいかなと、そんな風に見ています。そしてメモリーがですね、だいたい 2GB、これはですね、やっぱりネットブックと違うところですね。 Windows 7をですね動かすっていうとやっぱり 2GB は最低必要なんですよ。最低ですね、最低必要なんですが、 2GB と、構成によっては 4GB という構成になってます。で、実際最大詰めるのはどのぐらいかというと、下のランクのマシンだと最大 4GB、 上のランクになると 8GB まで搭載できますよという形になってます。もちろんネットブックみたいにですね、交換するためにパネルを開けてしまうと保証対象外とかそういうことはなくてですね、もちろん自分で増設することができます。だからどうなんだろう、仮想マシンとかなんとかっていうことをやるなら 8GB 欲しいところなんですけど、OS 単体で動かすなら 4GB でもいいのかなと、そんな風に見てます。実際ですね、これ Windows のスモールビジネスサーバーをやってる MVP の澤田さんのお持ちのマシン、これ HP のノートパソコン、そんな勝手に人のマシンの話勝手してやっていいのかなってあるんですが、メモリをふんだんに載せてスモールビジネスサーバーをいくつか立ち上げて、クライアントも立ち上げて、こういう構成ができますよってことをね、皆さんの前でお話できるようになってると、あと他の方でもやっぱりもうハイパー V 動かして、ノートパソコンなんだけど Windows サーバー2008を入れてハイパー V でいろんな OS を同時に立ち上げてプレゼンテーションするとか、そんなことをね、デモンストレーションやってるとかですね、してますんで、そういう用途の方はですね、やっぱちょっと 8GB 載せるのもいいんじゃないかなと思ってます。とりあえず私は 4GB 詰めればよくて、ただ 8GB までの拡張性は残したいななんて、そんな風に思っています。そしてモニターなんですが、これがね、だいたい14インチから 15.6 インチのクラスで、17インチぐらいでも安いものは安いのであるんですね。で、これがですね、モニターの解像度がほとんど 1366×768 ドットです。これがあと微妙なサイズでしてね、 ThinkPad の 201S というシリーズになると 1440×900 ドット、そのぐらいあるんですが、そうですね、ノートパソコンだって割り切って使うなら解像度低くてもいいかなということで、私なんか今ネットブックは 1280×720 ドットなんですけど、割り切って使ってる分にいいかなと思ってるんですが、ある程度メインで使おうかなっていうのをちょっと思うとですね、この縦768ってどうなんだろうっていうところがあります。で、実際お話ししてても、これ Windows 7とかなると画面を結構広く使おうとしてるんで、縦768は辛いんじゃないかなって話はね、結構出てます。そこで悩むとこなんですが、大体このクラスはですね、これ以外の解像度あまり見かけないというのが現状です。17インチとか 15.6 インチはですね、フル HD で 1920×1080 ドットというマシンもあります。これドスパラから出てるプライムというシリーズなんですが、こういったケースもあるんですが、ほとんどがですねこの解像度になってます。で、ここはちょっとね悩むとこかなっていう、縦768って昔の XGA ですね、 1024×768 で結構いろいろやってましたんで、使って使えないことはないのかなってそんなふうにも思っております。そんな構成をしていきまして、 OS はですね、どこも一律 Windows 7ホームプレミアムです。ただ私もいろいろ知ってる方がホームプレミアムじゃなくてドメインを参加したいとか、そんなことをお話しすると、やっぱりプロフェッショナル以降、できるアルティメイトと、そんな話をしてまして、私はおかげさまでちょっとライセンス持ってますんで、 もしこれ Windows 7 Home Premium で買ってもですね、Windows 7 Ultimate の方に入れ替えてしまおうかなと、そんな風に思っております、というかですね、OS はライセンス持ってるんで、ぶっちゃけた話、OS なしで、出してほしいところあるんですね。ただメーカー製、レノボにしてもですね、マウスコンピューター、エプソン、HP、デル、いろいろあります、そこら辺はだいたい OS 込みで、売っています。ただドスプラですね、ドスプラのプライムというシリーズ、基本的に OS 込みで売ってるんですが、 OS なしという選択もできるようになってるんですね。でお店の人に聞いたんですよ、ドスプラの人に聞いてみたら、OS なしの選択もできますよと、この場合は1万2000円ぐらいちょっと安くなりますと。でもちろん、OS なしなんで OS 込みの動作としてはドスパラとしては保証しませんけど、もちろん、お客様方の、ね、スキルに応じて、提供したいと思ってますということで、OS なしだと1万2000円引くっていう話でちょっとどうしようかなと思っちゃったところあるんですけど、もちろんですね、各ノートパソコン用のドライバーソフトはつけますということで、どうぞご自由に入れてくださいと。ただハードウェアも新しいんで、 OS は Windows 7をぜひ使ってください。もちろんですともとそんな形でねお話をしてまして、そんなケースもあるという感じです。で値段なんですが、さっき言った5万円から7万円ということで、やはりですね4万9800円から、BTO でですねこうオプションいろいろ追加していくと、6万9800円で、例えばブルーレイつけたいなんだりっていう話になってくると、7万9800円から8万9800円と、そうするとね、いわゆる NEC とか富士通とかの山田電機とかで普通に売ってるノートパソコンとか、あのクラスになっちゃうのかななんて、ちょっと思ったりもしますが、逆にこういった外付けドライバーはいらないという、感じなんですけどね、だいたい価格的にはそのぐらいの、になっています。であそう言われてました、言い忘れてました、バッテリーなんですけど、だいたい6セルのバッテリーがほとんどですね。でだいたいその2時間から4時間という形で、時間を持つようです。それ考えるとやっぱりネットブックっていうのは良かったのかなと思ってしまいますが、どうでしょうね、外でバッテリーなしで4時間使えれば十分かなっていうのは正直言ってあります。勉強会なんか行くとね、マイクロソフトで電気使わせてもらいまして、コンセントあるんで、使わせてもらうんですが、ちょっと外でね、ドトルコーヒーとかスターバックスとかでコーヒー飲みながらなんかやるなっていうことになると、コンセントないし、マクドナルドにもコンセントあるんですが、お昼時なかなか使えないとか長時間使えないとかね、そんなのありますんで、ちょっとそれはノートパソコンですからね、しょうがないのかなと、そんな風に思っています。で大体どのぐらいのマシンがあるのかということで、各メーカーちょっといろいろ見てみたんですが、まずやっぱレノボですね。レノボって私は IBM のシンクパッドと正確には言いたいんですが、シンクパッドのエッジ、シンクパッドのエッジというシリーズ、こちらはですね、これが E420 というシリーズがありまして、これでいくと大体5万円前後で、目的のものが、買える感じです。 Core i5 でメモリ4ギガ、そんな形で構成することができますね。でやっぱり赤い丸ポチですね、トラックポインターもありますし、操作性とか考えるとやっぱレノボいいのかなっていう感じはしてます。ただね、あれ6段キーボードなんですよね。IBM のシンクパッドっていうね、やっぱ7段キーボードでね、カーソルキーの位置がちょっと下にずれてるとかね、そういうのがいいんですが、ちょっと今までのちょっとシンクパッドで呼んでいいのかどうかっていう、ところがありまして、ちょっとね、シンクパッドだからっつってこれがいいのかっていうのはちょっと悩むところなんですね。あとキーボードはこれアイソレーションキーボード、シンクパッドのクオリティをシンクパッド位置に求めちゃいけないのかなと思いつつも、このぐらいのクラスかななんていうふうに見てます。あとは、エプソン直販サイトですね、エプソンとか、HP、デル、ここら辺のクラスがですね、やっぱり 15.6 インチの、スタンダードノート PC ということで、5万 5万円、6万円、7万円ぐらいで出しています。ちょっと注目したのはですね、HP がですね、割とこれに力入れているようでして、いわゆる、モバイルノートというよりも、家の中で気軽に使ってくれると、要はデスクトップの代替となるシリーズで、ちょっと小さめでどうでしょうということで、15.6 インチという形で出しているところがあります。これ、各メーカーも同じような感じですね。ですから、デスクトップの代わりということで、でちょっとした動画再生、インターネット上の動画再生ができるとか、メールができてウェブが見れてと、そのクラスにはですね十分ですよと。で Windows 7でメモリ2GB が載っててまあまあ使えますという形で、結構各メーカーノートパソコンの中心的存在で売ってるかなと、そんな風に思っています。そんな形でですね、で実際私お店に行って 15.6 インチのノートパソコンってどんなもんだろうって感じで見てきました。でデルのちょうど直販の、サテライトショップみたいな形になってまして、今ヤマダ電機でデルの 15.6 インチのノートパソコン置いてあったんですね。でそれ見てきたんですが、大きいですね。やっぱデスクトップの代わりなんだなっていうのはねよく思いました。15.6 インチのワイドっていうことで、今ちょっと私サブのディスプレイで16インチのね液晶モニター持ってるんですけど、それをちょっと縦に潰したような感じのサイズという形で、これをちょっとカバンの中に持ち運ぶにはそんないつも持ち歩け運べないなっていう感じはします。ですからこれはねモバイルノートとは言えないんだなっていうのはちょっと思いました。ただ持ち運びが可能なんで、なんかそういったここ一番パワーがいる時という時にはこのノートパソコンありかななんて、そんな風に思っています。ただね17インチになるとこれも完全に持ち運ぶというところではなくなってるのかななんて、そんな風に思ってますね。ちょっと大きさ的にね、はい、あと持ち運ぶということで重量ですね、大体これ 2.6 キロというのが各メーカー出ておりまして、 2.6 キロってね、持っても持てないことないんですけど、普段こう持ち歩くっていうと大体1キロが限界ですね。私ネットブックをちょっとカバンの中に入れて持ち運ぶっていうと1キロなんですけど、これが限界かなと。で限界というか、これで結構いけるなっていう、そんな重くないなっていうところあるんで、1キロっていうのはねモバイルノートにはちょうどいい大きさなの重さなのかなって思ってましたけど、ちょっとこれだけスタンダードノート PC を持ち運ぶとなると 2.6 キロかと、ちょっと気合入れて持ち運ばないといけないなと、ちょっとそんな風に思っております。そんな形でですね、ちょっと予算的に経済状況は相変わらず厳しいん でこの前 Windows Phone 7の端末は、買ったんで、ノートパソコン買う余裕ちょっとなさそうな感じなんですけど、ここ一番でパワーがいるというところでこのクラスちょっと買ってもいいかななんて、思って今調べていたところでした。でやっぱりこの世界こう流れが激しいんで、考えようによってはその高いシンクパッドを1台ガンと買って末永く使うっていうのもあるんですが、切り替わりが激しいんですぐ陳腐化してしまうってなるんで、要は言い方悪いんですけどね、捨てるつもりでっていう形で消耗品だってことで 2,3 年に1回のペースで買い替えるっていう方で、もういやノートパソコンなんてもう使い捨てだよという方で安いやつもう買ってって切り替えようっていう方は、結構おられます。そういった考え方もあるのかなと思って、今回ちょっと低価格帯のやつもいいのかなと思って今見ています。もちろんねシンクパッドの X シリーズだとか、レッツノートだとかねバイオだとか、あのクラスのいいノートパソコンっていうのは、使いたいのは正直なところなんですけど、そこら辺は皆さんどうお考えでしょうかね。ちょっと私は、使い捨てっていうかね、その考え方もありかななんて、ちょっと思ってるところです。そういうところでスタンダードノート PC 15.6 インチのだいたい5万円から7万円ぐらいで買える、ノートパソコンについてお話しました。はい、そういうことで第91回、 スタンダードノート PC の話、ちょっとお話をさせていただきました。いろいろね、こう会社とかもドタバタしてるんで、もう落ち着いてないなっていうのは最近よくあるんですけども、ここら辺もですね、いろいろの勉強する機会があるんでね、いろんな情報を集めて、いろいろやっていきたいなと思っております。そういうことでですね、最近Windows Phone 7の方にかなり時間を取っちゃってるところありまして、そういう間にですね、実は Windows 新 PC ということで、そういったね、新クライアントの話とかね、実は先日R チームで、正式にリリースされてるんですが、そこら辺の話とか、あと Windows Live の話とか、まあ、そこら辺の、私の本来メインであろう Windows 7とかそこら辺のデスクトップクライアントの話もね、どんどんちょっと調べてというかですね、いろいろ勉強してお話できたらなと思っております。あ、それとあと Windows Phone 7なんですが、まだ今香港のワンショップモバイルにですね送り返して今見てるということで、引き続きね連絡待ちの状態です。この話はですね必ず継続してお話しますんで、また戻ってきたらですね、無事戻ってきたらですね、続いてのお話したいと思っていますんで、そこらの話もですね、したいと思ってますんで、よろしくお願いします。はい、そういうことで、またいろいろねネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。